はい、アーロンズシネマ改め、5月は第5週もあったということで、ババルデシネマです、今年のババルデシネマは俳優で歌手、そしてシンガーソングライターでもあります中山純一くんとお届けしてます。
よろしくお願いします。
はい、はい、こんにちは。
こんにちは。
こうね、今月はね、このね、はい、ちょっと変わった、まあ、ドキュメンタリー、
そうですね、
を見てきちゃいましたね。
はい、
はい、ダライラマ14世、
はい、
もう聞いたことあるどころか、はい、ね、ノーベル平和賞まで取っちゃった人物ですけれども、
はい、
だいたい知ってた？
僕ですか、
はい、
僕実は全く知らなかったんです。
本当ですか？
ダライラマってどなたなのかなと思いながら今日は、
うん、そう、
はい、
ってことはじゃあこの人が活躍してたっていうか、まあ、あのそのなんだっけ、北京オリンピックの頃に、はい、もう大変なあのチベット騒動が起きちゃって、
はい、
大騒ぎだった頃には、はい、じゃあもう関心がなかったと。
そうですね、なんでこんなに暴動が起きてるんだろうぐらいな、そのチベットで暴動が起きてたことはもちろんしてたんですけど、うん、なんでこんなに暴動が起こってたんだろうっていうぐらいで、うんうん、ちょっとあれと思いながら今日映画見て、ああなるほどっていう、
つながった、
つながりました。
ああそうか、
はい、
こういうなんか指導者といったらあれだですけれども、やっぱり必要とされて、あの、うんうん、まあ、宗教の力というんじゃないですけれど、みんな信仰をしていて、はい、それの力で、やっぱりこういうトップが必要だったんじゃないかなって私は思って見てたんだけど、うんうんうん、
はい、
みんなの心の中にやっぱりなんか平和とかはあるわけじゃないですか、
う
ん、
はい、
だけど現実の世界ではね、はい、いろいろ欲があったりね、
はい、
そんなのがあったりして、みんながどうしたらいいんだろう、どうしたらいいんだろうっていう時に担がれちゃった人じゃないかなとさえ思ったんだけど、
ね、あ、確かに、なんか今日いろんなやっぱりこう、うん、映画を見ていく中で、うん、まあこういう、まあそのうん、ダライラマさんもうそうなんですけど、うん、チベットがそういう状況に置かれてたってことが初めて知ったので、
うん、
チベットっていう、まあ、国はもちろん知ってたんですけど、うん、と思って、中国とかもそんな感じで攻撃とかされてたんだみたいな、
うん、
だからもう歴史の勉強をしながら見てた感じだったので、
うん、20代ね、
20代
やっぱり平和ボケというか、
ね、
日本の20代はやっぱり平和ボケしてるよねっていう、
いや本当にあの映画の中でもあの、うん、日本のあの方々がダライラマさんにこう質問するシーンがあったじゃないですか、うん、あの中でこうどんな髪型にしたいですかとかってこうそういう質問を投げてる日本人って、あ、平和なんだなと思いながら、その反面自分だったらなんて質問するかなってずっと考えてたんですけど、でも結局なんて質問すればいいのかなっていうところであの答えが止まっちゃってて、何をこういうあのもうまあ、偉い方っていうか、もう悟りを開いてらっしゃるような方に聞けばいいのかもう分かんなくて、もしかしたら僕も本当に質問されたら、日本で何がご飯好きですかみたいなぐらいの質問をしちゃうかもしれないなと思いながら見てたんですけど、
そっか、はい、結構自分に痛い苦い思いをしながら見てたってことですよね、
はい、じゃ
あ、
はい、
うん、そっか、なんかこのやっぱりね、ダライラマの、結局その2011年のチベットのね、
はい、
暴動が、あ、2011年であの北京オリンピックの時のね、
はい、
あのチベットの暴動が起きた時には亡命をしてたわけじゃないですか、
はい、
でなんか自分の国のさ、そういう時に一番自分が必要とされてる時にその場所にいることができなかった、なんか、うん、後悔っていうか、まあでもそれは命とは引き換えにとか、多分いたら必ずもうお亡くなりになってたと思うんですよ、
そうですね、
うん、だからそれがどっちが自分がこういるべきところだったのかとか、すごい自問自答してた時期じゃなかったかなと思うんですけど、
そうですね、
そういう時になんか日本でいろんなね、あの人たちと会って話をこうやって講演会だなんだってしてたんだなという、はい、その素顔を日本人がこれドキュメンタリーにしましたね、
はい、
はい、私そこがちょっとびっくりしたんだけど、あのどこかね、他の国の人が撮った映画だと思って、私はあの前情報知らないで見たので、はい、ただ日本のこれ何フィルムだっけな、ブエノスフィルムという制作、
うん、
会社がやって、プロデューサーは吉田博さんと読むのか優さんと読むのか、がされたみたいなんですけれども、それで監督を見つけて、
監督さんはですね、三井藤郎さんか
、はい、ですね。そう、藤郎さんがね、だから日本で、これを制作して、はい、それで、だから日本人にやっぱり見てもらいたかったのかな。
いや、そうですね、うん、なんか僕もこのダライ・ラマさんがしきりに、はい、言ってたのは、うん、このチベット人としての誇りを持ってくださいっていう、うん、まあ、日本に来てるチベットの女の子とかにすごいやっぱり語りかけていたのがすごい印象的で、
うん、
それを日本人である誇りを持って生きてくださいって言われることってなかなかないじゃないですか、
うん、
それ言われると、あ、なんか逆に日本人の誇りってなんだろうと思ったり、あとはこう海外に行きたいなって思っている人もやっぱ中にはいらっしゃるじゃないですか、
うん、
だけどやっぱりこう今の若い子に、いや、日本人の誇り持って生きてねって言っても多分何言ってんのって言われそうなやっぱり感じの子が多いと思うので、チベット人の誇り、あ、すごいなって思いました。その誇りを持って生きるっていうことがどんだけ大変なことかっていうのもやっぱり教えていただいた感じもしますし、なんか改めて本当に日本人に見てもらいたいですね。そのチベット人じゃなくてそれを日本人の誇りとして置き換えたら、あなたはどう思いますかっていう、
すごい永山純一問いかけるみたいな。
そうですね、ラジオを使って問いかけるっていう
そっか、
はい、
あ、そう思ってみたんだよね、
はい、
そう、なんだかだから宗教色だけじゃなく、うん、それからドキュメンタリー色だけじゃなく、なんかそういうふうに20代の永山くんの心にもそういうふうに問いかけたし、
はい、
40代の私の心にも本当になんか、うん、この人たちだから私たちって何のためにこう生きてるのっていうような、本当にそういうところに、
そうですね、
うん、深く問いかけるような映画には仕上がっていたと思います、
はい、
あとなんか絵も綺麗だったね。
そうですね、
うん、チベッタンが結構色が綺麗なところなんだなと思いました、
はい、
まず、
うんうんうんうん、でもすごいやっぱり映画自体もそのちゃんと撮ってる映像もあるし、
うん、
本当昔から撮りだめてた映像もあったし、写真ももちろん入ってきたりとか、あ、なんかこういろんな角度でやっぱりこう映画を一本すごい長い時間を使ってドキュメンタリーを撮ったんだなっていうイメージがすごい強くて、ちょっとすごい新鮮でした、
うんうん、あ、そうね、割と日本映画最近薄利多売っていうか、なんかたくさん数打ちゃ数って当たったらいいやみたいな、はい、うん、テレビの延長みたいなそんな映画がちょっとよく見かける中、
はいはい、
対策とまでは言わないけれども、なんだか魂がこもってるなとはちょっと思いましたね。
そうですね、うん、すごい伝えたい、みんなにこう伝えたい、知ってもらいたいっていう感じがすごい映画からしたので、
うん、
あ、すごいなと純粋に思いました、
うん、ね、あと私が気に入ったのはダライ・ラマが、
はい、
なんていうの、質問にわざと答えないっていうところも、
はい、
なんか自分で考えろよって、
うん、
確かに聞くのは楽っていうようなこと、うん、私もよくすぐ分かんないと質問しちゃうタイプなんですけれども、
はい、
そうする前にまず自分で考えてから質問しろよみたいなちょっと厳しい面も見せてくれたので、うん、
はい、
そこが、うん、厳しいなと思いつつも、そうだよ、自分で考える。
そうですね、僕も聞いちゃいますもんね、うん、やっぱり
その聞くと楽だもんね。
そうですね、あ、なるほどっていう、
そう、なるほど、そう、よくなるほどっていう人いるよね。
そう、僕です
か。お前どのくらい偉いんだよみたいな、なるほどっていうことは結局自分もちょっと考えれば分かったよみたいな開始じゃないですか。
そうですね、
そう、だから私もあんまりなるほどとは言わないようにしようとか。
そうですね、僕も今度明日からなるほどっても言いません。
よし、
あ、もうぐらいで押さえておきます。
そうですね、はい、ダライ・ラマ、これ、14世という放題がついていますけれども、
はい、
5月30日から、ユーロスペース、ね、渋谷の文化村の交差点を左折したところにユーロスペースという、ね、劇場がありますが、
はい、
5月30日、今日からですよ。
今日からですよ、うん、
今日から、上映が始まります、
はい、
なんか語り手がいることも結構いい感じでしたね。
そうですね、
うん、江本さんの息子さんだ、江本佑さんが、語り手をやっていますが、
はい、
語りが入ることによってとっても分かりやすくなった。
そうですね、
ドキュメンタリーとしては、
はい、
よくドキュメンタリー淡々とこう映画が進んで、まあ、一応ほらみんな の捉えように任せたい場合はあんまり語りが入んないんだけど、はい、一応この映画はこう見てほしいっていうすごく主観があったから語り入れたんだと思うんだけども、はい、その語りが意外と聞いてて見る方がなんか導かれやすいっていうか、
そうですね、
そんなような映画でしたね。
はい、
はい、さあそんなこんなで私たち映画見てきたんですが、今日の2曲目はなんと、はい、純くんの楽曲をかけたいと思うんですが、はい、
僕の楽曲を、
はいはい、なんかどんな、この映画を見ての気分といいますか、
はい、
そこにつなげてもらえたら、
ね、はい、実はですね、はい、その今日まあ、見させていただいた映画がどういうものかっていうの全く分かってなくて曲を持ってきたんですけど、うんうん、でも今日曲を持ってきてぴったりだなと思ったんですよね。はい、なんでかっていうと、この今から聴いてもらう曲はですね、まあ、僕がつけたタイトルが Thank you for everything 君に送ろうっていう歌なんですけど、うん、ありがとうをテーマにした楽曲だったんですよ。うん、その中でやっぱりこうダライラマさんがずっとしきりにやっぱり感謝の気持ちを忘れないとか、うん、そういったまあ、平和とか、あとはその非暴力で解決していこうっていうことを映画の中でそういうたくさん語ってらっしゃってたので、うん、やっぱり感謝の気持ちを忘れないっていう意味を込めて僕もこの曲を作ったので、今日は実はぴったりだなと思いながら実はこう内心ウキウキしてました。
はい、では、
はい、じゃあそれでは聴いてください。 Thank you for everything 君に送ろう。
なんかいいね、5月っぽいね。
ありがとうございます、
はい、夏っぽくもあるね。
はい、夏っぽい感じで、
はい、素敵。夏に向けてライブなんかは、
はい、ですね、7月18日の土曜日なんですけれども、はい、鹿児島県の薩摩川内市って僕の出身の町があるんですけれども、うん、そちらの方で、ワンマンライブを、今年も4年目になりますね、うん、行わせていただこうと思っております。
はい、ほいほいほい。
でこれのですねゲストとして、
はい、
あさこさんも、
ありがとうございます。
いやいや、
楽しみだな。
はい、もう2ヶ月切ってますね。そんな中でどんどん準備していくんですけど、うん、芝居もありながら、はい、よろしくお願いします。
ね、なんかワンマンライブさ、
はい、
2部制なんでしょ。
2部制です。
そして、
はい、そして
一部が、
まあ、7月の、はい、七夕をテーマとした舞台を、はい、あさこさんに台本書いていただきまして、
うわ、そうそうそう、音楽劇みたいにな
って、ね、音楽劇で、
いや、ワンマンショーみたいだね。
そうですね、
サブちゃん、
そうです、そのもうなんか昔の
目指せ
サブちゃんで、はい、歌え、芝居しながら歌って、
はい、
でそうやってこうみんなで盛り上げて、 で2部は自分の曲もやりながら、うん、あとは皆さんの馴染みのある曲もちょっと少し入れながらみたいな感じでやっていこうかなと、
うん、そうか、そういう目指せエンターテイナーなんですね、長山純一のスタイルとしては
。はい、今年はもう3年目まではずっとライブしかしてこなかったんですけど、うん、今年は鹿児島県薩摩川内市で総合エンターテイメントっていうのを僕の中で掲げまして、
うん、
ダンスもしながら頑張ります。
うん、そうか、
はい、
じゃあ稽古もたくさんこれからするっていうことですね。
そうですね、音楽バンドのリハもあるので、
はい
はい、頑張ろうと思っております。
すっごい楽しみです。
はい、
じゃあ7月に向かって、
はい、
皆さんも楽しみにしてください。なんかね、ちょっとした動画がアップされたりすると嬉しいなっていう感じがするので、それも楽しみにしてます。は
い、少しずつ頑張って作っていきたいと思っております。
はい、じゃあ永山くん、また、ご週あるときは来てくださいね。はい、
よろしくお願いします。
ありがとうございました。
ありがとうございます。 Radio